すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今日はですね、南陽堂書店で、24時間建築系ラジオというのを延々やってますけども、もう夜、9時を過ぎました。で、この時間にはですね、建築の編集と、批評と、その他様々な活動を、されている茂崎のお二人に、来ていただいています。茂崎の、大西さんと田中さんです。じゃあ自己紹介からちょっとよろしくお願いします。
もうさっきの大西と言います。今田中と2人で活動してるんですが、主に僕は、彼女は執筆担当で、他編集もろもろと、デザインを担当してやっています。
簡単な自己紹介です。田中です。もさちで主に執筆の仕事をしています。
はい、というわけで、今日は実はその UIA の、関連プログラムということで、UIA に関することをまずはお聞きしたいと思ってます。で、UIA に関係するというよりも、まずはその今年はですね、茂崎のお二人は、建築体操という、この本を出したことで、お二人のお名前を知っている方も多いかと思います。で、その建築体操をですね、 UIA の中でも、されるということで、そのことについて、まずお話しいただきたいんですが、そもそも、建築体操とは、どういうものであって、で、お二人だけでやってるわけじゃない、もう二方いらっしゃるんですよね。で、どういう活動をしているか、で、これもしかしたらテレビとかラジオとか、いろんなメディアで、聞いてる、先に知ってる人が、いると思うんですけども、最近は結構テレビに出てると噂を聞いております。で、その建築体操について改めてちょっと初めての方にちょっと分かるように説明していただければと思います。よろしくお願いします。
建築体操は、発明されたのが98年なんですね。今からもう10年以上前に、江戸東京建物園に勤め、研究員されている米山勇さんという歴史家の先生が、建物園に皆さんも行ったことあると思うんですけど、たまにこの子どもたちを対象にしたイベントをされていたんですね。その企画の会議の中で彼がなんか急にこう会議の中でなんか建物の形してこういう遊びできないかなっていうところから始まったみたいで、基本的には建物の写真を見て、子どもたち、親子がその形を瞬間的に真似するという、その繰り返しのワークショップなんですね。ただ、当初は、米山さんとあと学芸員の建物への学芸員の高橋さんの2人でされていたんです。で、ただ10年間で4回しかされてなかったそうで、で、1年半ほど前に僕らと米山さんが知り合う、ツイッターを介して知り合って、お食事したりする中で、今度来てくれないかって言われて、で、僕らは、参加するんだと思って行こうと思ったら違うんだと。君たちも前に出てほしいと。で、企画会議に行ったら、もさきの二人は、ヒールでお願いしますって言われたんですね。悪役になってくださいと。で、高橋さんは、前からいる正義の人で、僕らは、二人でやっちゃうずるい奴らみたいな感じで、そういう体で、登場するというので、それは2日間やったんですけど、その時に、すごい、この体操のプログラム自体がすごい教育的にも面白いし、可能性があるなっていうことを僕ら思って、そしたら米山さんも、どんどん言ってくださいと、外に。で、僕らは、どんどん言うようになったら、すぐに出版社が、もう決まりましたって言われて、で、そこから、実際本を作るようになったんですね。
じゃあ、本作るまではどれぐらいですか？始めたのは1年半前で、なんかもうあっという間ですよね。
あっという間ですね。去年の7月に僕らが初めてワークショップに参加して、その半年後か、震災の後に本が、出たんですが、で、その後本が出てからはもう、最初日 系の新聞、新聞ですね、新聞の一面にバーンって出たのをきっかけに一気にそのテレビとか雑誌とか、うん、いろんなところから声をかけていただいて、はい、
出す資料があるんですね。あの、例えば、僕はなんかツイッター初期の頃ですかね、覚えてるのは、東京江戸建物園で、まあ、山根山さんがされてるところですけども、そこでワークショップみたいなことをやってたような気がするんですけど、あれも初めの頃なんですかね。
一番最初です。僕らが参加した一番最初。
あ、そうか。で、その時に建築体操っていうのは、もうある意味その完成されてたんですけど、これいくつもありますよね。本にもいくつもありますけども、だんだんこれは体操の数が増えていったっていうふうに考えるんですか。
にするのは、まあ、その時は決まってなかったから、うん、ワークショップでやる時は、まあ、最初準備運動して東京タワーやってみて、で東京タワーの他に一人技なんだっけ、その頃やってたのって
江戸東京博物
館、何やってたかな、
会議児童とか、
あと余裕量やってたね最初からね、うん、それで、まあ今でもワークショップ同じなんですけど、一人技をやって、うん、で 2,3 人でやるようなのをやって、うん、最後は団体でみんなでやるっていうプログラムなんですけど、ワークショップを最初我々が参加した時は本出すことも決まってなかったし、うん、技の数もそんなになかったですけど、まあ、本作ること決まって2,30 ぐらいしかやったことないですって言ってたら、まあ、まず100とで100体操してたら、まあ、インパクトあるから100考案するように言われて、で100頑張って作ったんですけど、我々みんな素人なんでそんなに奇抜な動きも発想できず、100のリスト見ると結構タワーが多くて楽だから、タワーとか橋がやたら多くなっちゃって、それで削って、まあ、73にして、
あの意外とカラトラバと、
カラトラバがいい、
タンゲさんがすごい多いんです。
そうそうそうそう、
まあ、多く自然に多くなってきて、
カラトラバとタンゲさんはもっとやりたくなるんだけど、なんかあの本当はとにかく一般の人に手に取ってほしかったから、有名な建築を、うん、やろうっていうことで、まあ、田島春とかそういうのも入れてるんだけど、日本人で言えば安藤さんとかもみんな知ってる建築家だからやりたかったんだけど、まあ、無理なんだよね安藤さんとか
安藤さんね、
塊とかビルとか直線とか透明が俺らには表現できない
これね、2人で自分たちで考えたの、これ
体操の内容、
うん、あ、この体操の形です、ね、
そうですね、
これは4人 で、 4人で、
スタディして
2日間、地下室に2日間閉じこもって無理してますね、最高裁判で、であのサムネイル、建物の小さい写真をバーって出して、うん、で1個ずつやってみて、うん、ダメだとか言いながらこれはいいとか言いながら、うん、
結構、まあ、やりながら、もう時間ないから、よし行ける、よし行けるとか言って、少しでもできたらパンパンパンパン決めてったんだけど、うん、その少しもできないっていう建物もたくさんあって、うん、ロンシャンとかは、3人でできそうな気がしたんですよ。うん、で、やってたんだけど、もう3人でいくら組み合っても、なんともならなくて、うん、
全然似てない。
全然似てないんですよ。だから、ロンシャンは、もう、諦めようとして、してましたね。
これさ、はい、なんか会心の策っていうのはどれですか。これはうまくいったみたいなやつ、うん、
それが今言ってるロンシャン。
ロンシャンです。
はい、でロンシャンはそのスタディの時は全然うまくいかなくても諦めようとしたんだけど、うん、まあ建築、う
ん、これね、このロンシャン、これ、
はい、
ロンシャン、これ
見ました、はい、これはロンシャンです、
ね、これやっぱ一人なんだ、
一人です、うん、でロンシャンはやっぱみんな知ってる建物なので何としてでもやりたくて、でもそのみんなでやったスタディ終わった後も何かできないかなと思って寝て起きたらこれならできるみたいにこうやって自分で組んで、で
思いついたんだ、
で大西を起こして早く写真撮れとか言って、
朝起きたら撮れと早く撮れっていう声が聞こえて、
これ田中さんが自分で考えたん
ですよ。そうです、
そうです、
でこれやってで自分 で似てるんじゃないかってやってても実際は分からないので
自分では分からないけど見てあげないと分からない、
そうだね、
うん、早く撮れ早く撮れって言ってでなんとかやったので、
うん、なんか体型っていうか人によっても同じことやっててもこうなる場合とならない場合ってあるんじゃないですか。
そうなんです、あの結構ワークショップでやっててもそうなんだけど、あの太めの人がやった方が感じが出る建物とか、あとあの子供がやった方がいいのもあるし、おじさんがやった方が似てるのもあるし、だからなんかあの誰か向いてるとか本当ないんですよ。あのスマートでスタイルいい人が全部うまくいくとかそういうのは全然ないですね。
なるほど。重要なのが答えがないんですね。あのここに載ってるのはあくまでサンプルで、あのワークショップやると本当みんな違うことをの表現してみんなどれもみんなそれぞれがなりきっていてそれぞれが観察してそれぞれが表現しているのでみんな、まあ、正解といえば正解という。
そのワークショップってどういうことをやるんですか。例えば新しい建物のこれをやってみようとかそういう話になるんですかね。
まあ、基本的なものはあるんですが、例えばこの前名古屋でやった時はせっかく名古屋に行ったから名古屋のご当地の建物をやってみようとか、なんか磯崎さんの美術館、黒川さんの美術館だったり、新しく建ったの科学プラネタリウムの建物だったり、
あれは難しい、
うん、あれもだから一人じゃできないので10人ぐらいでチーム作って、
10人でやるんですか。
そうです
すごい。
それも、はい、うん、いろんな形が、
うん、一番大きいのとか、あとなんかこう人が人の上に乗って危険なのとかそういうのってありますか。難易度が高い、一番難易度が高い
基本フジテレビですよね。
フジテレビ
は本では子供に丸くなってもらってたま役になってもらってるんですけど、でもこの頃撮影した子が若干成長してて、あの最近はもうちょっと辛いんですよ。
これね、これフジテレビ。これ確か難しそうだな。
なので意外とあの子供は成長しちゃうのでこの時しかできない体操みたいな風にあります、ね。
あの例えば建築のこう様式的に、これは難しいとかってありますね。デコンとか例えば、あるいはその、神殿とか、
あそういうのがいいです。
それは大丈夫、
うん、そういうのがいいです。あとゴシックとかもいいです。あ
ゴシック
で、あのやっぱり様式かどうか分かんないけど、あの超ミニマムなのはダメです。
あミニマムはダメ。で
瀬島さん
あきついかもな。
入ってないです、
ね、入ってない。
一つも入って
透明でシンプルミニマムは
ダメですね、はい。
それはでも次にちょっとやってほしいです
ね。今度10月の8日にあの瀬島さんが建てた芝浦ハウスです、ね、あそこで子ども、まあ、みんな大人も参加できる、あのワークショップをやるんですね。で、まあ、そこではじゃあ芝浦ハウスの、あの建築体操を、まあ、みんなでやってみようとは思ってる、まあ結果がどうなるかわからない。
まさに今そぐっている建築ガールズコレクションの、審査とシンポジウムはその芝浦ハウスで行われる予定ですので、
みんなちょっとトライしてもらって。
結構体操すると本当に気づきが多いんですよ。なんかあの子供でも一遍写真見て真似させたら、あのかなり形覚えるし、で体操しようと思ってじっと見ると普段観察してるのとは違う見方をするので、かなりあの刻まれます。
なるほど。君らだからするところで建築体操やったら、建築体操広めた
ら。別に部分でもいいんですよ。あの別にその建物の全体ではなくて、ある一部分に着目してそれを表現してもいいし、
これなんかさ、あの着てる服とかは関係あるんですか。要するにその表現するためになんとなくその辺をちょっと考えてるのかな。
服はですね、本作るときはあのこのページ数でずっと同じ服だと見る人飽きるだろうと思って、うん、ジャージいくつかお借りしたんですけど、基本ワークショップやるときとかも普通の服着てほしくって、うん、であの建物に 似た模様とかを服に描いたりすると建築博士的にはもうアウトなんですよ。建築博士的にはやっぱり体で何ができるかにしか頼らないっていうことが建築体操の本質なので、あの完全になんかつけたりとかは飛び道具はちょっと基本なしです
。なるほどな、はい。
なんかだから建物は人体をこう、まあ継承するというかそれはあるわけですよね。だけど人体が建物を継承するというのは歴史的にはほとんどなかったと思うので、なんかでもそのファッションで超高層の服を着るというのはありましたけどね。だけどそれじゃいけないんですよね、博士的には
そのだから建物になりきるというのが大事で、そのやっぱ見て考えてで自分で表現するというその一連のプロセスでこう中に入っていくという。
あの堀井義弘さんがよく建物になりたいって言ってます
けど、もうぜひやった
ら絶対堀井さん気持ちが分かる、一緒にやると楽しいと思う、うん、
建物みんなあの試しにちょっと東京タワーやってみます。
今ですか、今ですか、すごい、すご
い、あいや、ね、あのあの表紙のように
それどうやってや
るの、これが東京タワーの写真なんです
けどこれをでみんな多分簡単じゃんって思ってるんだけど、
僕も参加していいですか。
あ、いやいやで、
あのみんなで建築体操、みんなで建築体操
写真を撮ってくださいね。
で、あのこのポイントは足の踏ん張り感、まあ、しっかり広げて、で
踏ん張るんですか、
踏ん張ると同時に、
とんがる、
よくこれなんちゃってでやるときはあのイエーイとか言ってとんがりだけをみんな表現しようとするんですよ。でも、うん、あのこの足元の踏ん張り感で、あの美しさが出てるというのが博士の、
じゃあみんな手をやってみましょう、
はいはい、手を上げるの、
それをビシッとこう突き上げるようにやると、
そうで、こういう風になるんですよ。この肘がどうしても、うまくなった。
で、これが、これ30秒も続けると、相当みんなきつくなってきて、
そう
きつくなってきた時に、ちょっと東京タワーの気持ちがわかるっていう。そうかとこう、雨の日も風の日も、じっとしてると、あいつは。
これ何秒やるもんですか。
いや、あの別にあのすぐ終わりにしてもいいんですけど、ワークショップ的にはこうやってずっとやってもらって、博士が一人一人に公表するんですね。
なるほど。君のここはいいとか、あなたはここがいいとか、だから博士に言われるまでみんな頑張って待ってなきゃいけない。
それでこうやって博士は見てって、君はいいけどまあいまいちかなとかこうやって潰して、あの悔しさをあのあれして、君はもうちょっとこうだね。直せするわけで、そうするとなんかだんだん実際にいてくるしですね、そんな感じです。
でもこれかなり恥ずかしいよね
恥ずかしいですよ全く
恥ずかしいです。いや、
ありがとうございます。
これ自分でやるのいいですね。
ダメって言われるとショックですね。
で、最終目的としては、はい、こういう風にみんな記念写真を撮るときにやってほしいと、うん、例えばいろんな建物の前でみんなね普通に寄ったりピースしたりして撮るけども、実際にそのもう一度振り返って観察して、うん、まあねみんないたらみんなでじゃあ、
まあ、こういう記念写真をすごいでこれこの前でピースして撮るだけだとあんまり振り返って観察しないじゃないですか、
うん、あそっか。
でもじっと見て、うん、あの展望台2つあるねとか、うん、私この役やるよとか、うん、下の講師をやるよとか、うん、相談しながらやると建築のこともよく覚えるし、まあ、楽しい思い出にもなるし、うん、もうつまらないピース写真を建築の前で撮らないっていうのがこれが大事ですね。
今のはプレイボーイ誌に載っていた。
これプレイボーイ誌に載っていて、
プレイボーイがもうい
つですかね。
九
ん？
五月。
五月、あ、今年の5月ですね。すごい。
これ最近だったのね。
そうなんです。
表紙が竹井由美ですが。
あと地方のタウン誌で 地元の人が地元の建物をやってくれ
たりとか。これも地元の、フーという雑誌ですね。福井県の雑誌。
福井県のフリーペーパー。
はいはい。
フリーペーパー
です。あ、すごい。カラーで、もう見開きでやってますね。あ、本当は地元の建築を。
地元の。
これ何ですか。なんか、こう、ひねった不思議な建築もありますよ。これを、建築内装、地元の建築業でやってると。
あ、実際にやってくれて。
町おこしにも、
できる。東京タワーもね、
これは次は、これ何ですか、新聞は。日経ですね。
日経 MJ ですね、これ。
MJ、日経 MJ。
で、本願寺とかも持ってきてくれて。
これが一番最初のね。
これワークショップによく来てくれるご家族で。
それでね、僕大事なことを、まずこれ UIA の話で、だいぶ飛んじゃったんですけども、じゃあ UIA では、彼らは、どこで、建築体操をやるのかということをお聞きしたいです。
どこで
建築体操？
会場
っていうか、いつ、どういうプログラムの中で、建築体操
を、要はこれから建築体操を見に来るときにどこに行けばいいかというか。
まあ、UIA では、教育の、セッションで、稲葉先生から、お誘いを受けて、一応なんか日本の代表として、その建築の、まあ、教育プログラムのプレゼンをしてくださいということで、それは、まあ、英語で建築体操を紹介するということをやります。
いつですか？
それは、27日の火曜日ですね。
27日の火曜日。
はい。
いつ頃、どこですか？
午後ですね。
午後ですね。
はい、午後ですね。はい。
多分東京フォーラム
ですね。そうですね。はい。はい。
それも楽しみにしてます。
そう
ですね。で、
あと、
はい。
あ、ごめんなさい。あと連動してる、企画というか、そのゴールデンキューブ賞っていう賞が今年あったんですね。建築の、なんか子供に対する教育に与える賞みたいなものがあって、はいはい、それで特別賞をいただいて、その受賞式がその翌々日に、ビッグサイトで、審査委員長伊藤豊さんで、
はい、
受賞式にも。
おめでとうございます。
はい、ありがとう。
受賞です、ね。
受賞です。
ゴールデングローブ賞受賞。
あ、ゴールデンキューブ賞ですね。
ゴールデンキューブ賞。はい、すごいじゃないですか。そうです。うん、素晴らしい。UIA の話を、とりあえずこれでじゃあ状況が分かったので27日に、東京フォーラムに行くと、建築体操が世界の場で、披露するところを見れる、はい、ということです。